それでは、2018年最後 の、 あの礼拝なんですけども、あの皆さんにとって今年2018年はあのどんな1年だったでしょうか。2018年は私にとってとてもあの楽しい1年でした。まあ、なぜかというと何よりもやはりあのこちらですね、はい、サッカーワールドカップ、6月に行われたサッカーワールドカップ、おっとジュビリーはちょっと置いておきます。はい、はい、まあ、すごいサッカーワールドカップ大会前はあの異例中の異例といわれるあの監督ハリル監督電撃解任、からの、まあ、なかなかあのトレーニングマッチでは結果を出せずにいて、あの日本代表はたくさんあの、まあ、私自身もそうなんですけど、なかなかあのサッカーファンはあの日本代表に今回、まあ、期待できないんじゃないかとか、まあ、すごい相手も強かったりして、まあ、なんだろう、あんまりなんか注目もされてないなという印象がありました。けれどもそんな状況に置かれた選手は実はあの毎日あの選手だけでこれはまずいって思い、あの自ら毎日のようにミーティングを開き、お互いにたくさんコミュニケーションを取っていたという話を、後にニュースで知りました。で結果的にそのたくさんコミュニケーションを取ってあのベスト16に入って、まあ、本当に誰もがもう熱狂するあの大会となりました。まあ、自分は感じました。なんかすごいこういうなんか監督解任してなんかピンチな時になんかもう選手こうして一人一人が自ら立ち上がって行動して、そして最終的に勝利をつかみ取るっていうのはあすごい弟子だなっていう弟子のようだなというふうに、思いました。はい、続いて、まあ、私はあの9月にあの兵庫県の神戸で行われた西日本ジュビリーに参加してきました。まあ、そこではあの実はですね、あのチャーチバンがエンストしてしまって、確かなんか山の上にあるんですけど、山をこうやって登ってたらシューンってこうなったらしいんですよ。まあ、自分はちょっと乗ってなかったんですけど、なんか雄大さんから聞くとあれはマジでやばかったっていうあのことを言ってたり、まあ、あとなんかエアコンが壊れたりしてなんかすごいいろいろなトラブルがあったそうなんですけども、あの、まあ、自分はこの西日本ジュビリーっていうものにあの初めて参加して、まあ、大阪、名古屋、福岡、沖縄の本当に地方の教会の弟子の信仰にものすごく励まされてきた時間でした。まあ、実はこの西日本ジュビリーの中での雄大さんの説教が実は私にとって今年一番印象に残った説教でした。まあ、雄大さんはどんな説教をしたかというと、まあ、ダビデの人生をあの使いながら、まあ、ダビデが王として神様に仕えている時も、またサウル王から命を狙われている時も、まあ、すごいどんな時でも神様はあのダビデが良い時も弱っている時も働きかけてくれているというあの説教でした。まあ、ここで聖句があるんですけども、まあ、ここはあのサムエル記24章13節、主があなたと私の間を裁き、私のために主があなたに報復されますように、私は手を下しません。まあ、これあのダビデが洞窟に隠れて、でもサウルが来た時にやばいと思ったんですけれども、まあ多分本当に多分ダビデは怖かったと思います。あ、もうこれで自分の人生最後かもしれない、まあ、本当に何だろう、まあ、サウルをそのままもうたくさん攻撃するチャンスもあったんですけれども、まあ、すごい多分そのような大ピンチの時でもダビデは神様との関係はあのつながっている、まあ、すごいそこにダビデと神様のすごい力強い関係を自分は感じました。まあ、私たちもこのダビデと同じようにすごい良い時も、信仰にあふれて良い時も、またたとえ弱くなって、まあ、すごいなかなかうまくいかない時、自分が嫌になる時でも神様はいつも働いてくださる方であるということを、まあ、簡単に述べると自分はその説教で学びました。まあ、今日はその内容と似たような話をしていきたいと思います。今日の説教の、タイトルは、私たちは不十分であったとしても神様は働いてくださる方であること。はい、先ほど私は皆さんに今年一年どんな一年だったでしょうかと質問させていただきました。で、私自身あのとても楽しい一年だったと言ったんですけども、まあたくさん自分の思い通りにいかなかったことが多かった年でもありました。まあ、私も含めて私たちはよく自分自身の生活や人との関係、また職場であったり学校であったり、その環境で思い通りにならなかったり、また 何かで壁にぶつかるとすごく不安になります。まあ、弟子の皆さんならよくこんなやり取りをすると思います。まあ、例えばなんかうまくいかなくて思い通りにならなかったとき、壁にぶつかったときに私たちはよく神様の計画が絶対あるよと、神様の思いはもうとても大きいよと、絶対この経験もうまくいく、神様は絶対素晴らしい計画を準備してくるよ、っていうふうによく話すと思います。まあ、開かなくて結構なんですけども、このイザヤ55章8節にもある通り、私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われると書いてあります。まあ、すごいこの聖句は有名ですし、まあ、弟子である私たちはよくこのことを頭で理解していると思います。まあ、今この苦しい経験は多分、まあ、神様は違う思いがあってたくさん計画があるというふうによく分かっていると思います。ですが、もし本当にそれを分かっていたら、自分たちってどんなことが起きても不安にならないと思います。ですが、思い通りにいかないとき、また壁にぶつかったときに、私たちの中にある正直な思いは、本当にこれでよかったのだろうか、私ではなくてもっとこれにふさわしい人がいたのではないか、私の未熟さから何か間違ったやり方でやってしまったのではないだろうか。私たちは日々の生活の中でたくさん神様に仕える上で思い通りにいかないとき、多くの場合私たちはこのように頭を抱えて不安になってしまうと思います。ではなぜこのように私たちは頭を抱えて不安になってしまうのでしょうか。まあ、答えは決して単純ではないと思いますが、私が思うにその理由のうちの一つがこれだと思いました。私たちはよくこう思うときがあります。私たちは未熟で足りないもので、神様そして人から、期待される分、それに何か答えないと、示さないと認められないし、もし出来事が思い通りにいかなかったとしたら、それは私のやり方が足りなかったか、間違っていたからだ。もしこのことで他人から自分は無力に思われたり失望されるかもしれない、どうしよう。これはまさに私が昨年そして今年の前半心に抱いていた思いでした。私はキャンパスミニストリーにいる中でたくさん使いたい思いがありました。神様はすごい人の救いに期待をしてくれていると思いましたし、自分もキャンパスミニストリー神様のために頑張りたいとそう思っていました。しかし、今キャンパスに入って3年目なんですけども、なかなか現実は自分の思い通りにはいきませんでした。昨年、こんなことが、ありました。ある男の子のストーリーです。男の子の友達は、彼は聖書勉強もほぼ終わって、すごい心も良くて、もう悔い改めもしたい、そして弟子たちのたくさんの弟子たちが、この子は弟子になれると思うという友達がいました。しかし最後、彼が自ら親に自分がクリスチャンになりたいと話したときに、彼の親はもう大反対して、もうお前はもう洗脳されてるとか大反対して、で彼はもうあまりのもうそのショックのあまり、最後の最後で弟子になりませんでした。私はこのことを通して、私の中にも失望や怒りがあるだけではなくて、それに対して彼に何もできなかった自分の情けなさをすごく感じました。なかなかことが思い通りにいかなくて、すごいそういうショッキングな出来事があると、それを認められない自分がいました。なんでだろう、何にも結果を出せない、すごい最近なんか疲れてきたけど、でも休んでる暇はない、神様のために今もこれからも働き続けなければいけない、なんか自分はこの悪循環にすごいハマっていき、なんかすごい義務感の動機になんか弟子生活を送っていました。そこで今年私にとって、ターニングポイントな、出来事がありました。ある別の、大学生と1月から今年聖書勉強を、してきました。彼はとても真面目で、スポーツが大好きで、聖書の言葉にもとてもオープンでした。一緒に聖書を読む前からキャンパスのアクティビティにもたくさん参加し、 私たちの信頼関係もとても厚かったです。まあ、聖書を読んできて、まあ、夏のある日、まあ、一緒に彼と罪の勉強をしました。まあ、彼はそれまでほとんど聖書の言葉を否定することはなくて、まあ、むしろイエスのキャラクターにすごく魅力を感じていました。もうすごいイエスの謙虚さであったり、すごい情熱であったり、あ、すごいイエスって素晴らしい人ですねって魅力を感じていました。しかし罪の勉強になったときに、彼は自分自身の自信のなさから、彼はこのように言いました。聖書の定める罪を認めることができない。すごい聖書が自分を否定してくるように感じる。まあ、その後も彼と共に聖書を読みましたが、まあ、どうしても彼の頭にはこの聖書の罪のことが引っかかり、まあ、以前のように聖書の言葉を受け取りづらくなっていました。まあ、私にはすごいその言葉を聞いたときに難しい思いが出てきました。まあ、その昨年のその親に反対されて最終的に弟子にならなかったこのことをすごい思い出して、また同じ出来事が起きるのではないかという恐れがすごい自分の中に来ました。まあ、それでも引き続き彼と一緒に QT を取ったり、一緒に遊んだり、アクティビティに参加したり、まあ、変わらず関係を持ち、繰り返し繰り返し QT を取って聖書を読んでいました。まあ、QT を取ってなかなかすごいあんま別に心の変化がないなと思ったんですけれども、まあ、それを続けていった QT を続けていった5ヶ月経ったある日、まあ、いつも通りカフェで QT を取っていたんですけれども、まあ、彼が突然こんなことを言い出しました。最近自分は学校での友達関係において自分の冷たさを感じる。自分はすごい他人を傷つけないように人に気を使っているようで、本当はただ自分を守っているだけだった。まあ、本当は自分を守りたいだけで他人に関心を持っていない。自分は単なる無関心で冷たい人間なんだとふと感じました。このことは聖書の教える罪と重なるし、あ、これが自分自身の罪なんだとだんだん分かってきました。と彼が突然そのように話しました。自分の罪が全くわからないと話していた彼が5ヶ月経って急にこのようなことを話したので、まあ、すごい自分は驚きました。まあ、私は別に特別彼に何かを話したわけじゃないし、まあ、教会のスペシャリストである雄大さんや新井光君がなんかすごい彼と交わりを別に取ったわけでもありません。まあ、むしろその雄大さんや光君でさえもうなんかもう彼の心を変えるにはちょっとお手上げ状態、まあ、それぐらい難しい人でした。ですが彼の心はこのように変わりました。まあ、私はそれを見てすごい神様が彼の心に働きかけたなというものを目の当たりにし感じました。まあ、そういう神様は神様のタイミングで彼の人生、彼の心に働きかけているのを感じました。で、私は思いました。僕は別に特別何かをしたわけじゃないし、今でも未熟で不十分な弟子であることは全く変わりない。でも神様はいい状況だろうと悪い状況だろうと一瞬一瞬に働いてくださる神様である。つまり私自身が不十分だからといって神様は働かない方ではないということだなというふうに思いました。もちろん私たちはその聖書勉強している、彼が、まあ、年内に弟子になることを期待していましたけれども、まあ結果的にはそのようになりませんでした。しかしこのようなことでも私自身は神様の計画と愛を感じています。神様のこの性質が分かったときに私は神様に仕える喜びと本当の喜びと楽しさを感じました。何か思い通りにいかないとき、壁にぶつかったときに私たちは自分自身を責める必要はないです。ただ私たちはそんな時にこそ神様の思いにしがみつけばいいのだなというふうに思いました。では神様の思いとはどういうものでしょうか。まあ、すごいこれは自分自身私たちが壁にぶち当たった時の正直な思いと、そしてそれに対抗する神様の思いです。もう私たちはすごい壁にぶち当たって前が見えない時こう思います。あ、一体何が正解なのかわからない、何をすればいいのだろう。でも神様が言っているのは、 常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにしてくださる。私たちはよく前が見えないとき、何をすればいいのかわからないときがあります。ですが、たくさん祈り求めて神様を覚えていれば、神様は必ず私たちの道を示してくださいます。で、私たちはこうも思います。もう私にはもうこの状況はもうどうにもできない、もう変えられない。しかし、フィリピンにはこう書いてあります。私の神はご自分の栄光の富に応じてキリストイエスによってあなた方に必要なものをすべて満たしてくださいます。私たちはいろいろ状況を変えようとしたり何かをしようとしますけれども、でも私たちは別に何も変えることはできないです。すべて神様自身が私たちに必要なものをすべて満たしてくださいます。そして私たちが何かもうこれは不可能だ、これはもうできないと思う、もうこれは変えられないと思うと思うとき、神様はこのように話しています。ルカ18章28節、イエスは人間にはできないことも神にはできると言われた。フィリピン4章13節、私を強めてくださる方のおかげで全てが可能です。私たちはたくさん不可能なことがあります。まあ、それはたくさん私自身も含め、認めなければいけないんですけれども、でも神様に絶対、たとえ私たちが絶対不可能だと思っていても絶対変えることができます。ここで全て共通するのは、全て主語が神様であるということです。私たちはたくさん壁にぶち当たったとき、すごい、なんか自分で何とかしなきゃだったり、なんか自分ってすごい未熟だな、すごい足りないな、すごい自分フォーカスになってしまいます。ですが、本当に私たちの人生に働きかけてくださるのは神様で、それをすべて導いてくださるのは神様であることを今日覚えたいです。2018年も、もうすぐ終わります。2019年、私たちは何かを証明したり結果を示す必要はありません。すべてそれは神様が支配していることです。私たちがすべきなのは全身全霊で神様を愛し隣人を愛することです。そしてその上で必ず壁にぶつかります。神様はそのことも約束しています。しかし壁にぶつかったときに、私たちはこのような神様の思いにしがみついていきましょう。一緒に神様と共に歩む2019年にしていきたいと思います。席は以上です。ありがとうございました。
タクスさん、ありがとうございます。私もここを見たいんですけど、私はパソコンがないので紙でやります。ごめんなさい、出ません。皆さんちょっと驚かれてるかもしれませんが、私はシニアのオメガ学び会、増田と申します。増田康です。タクトさん、年齢言ってもいいと思うんですけど、タクトさん21歳、約3倍の年齢差のあるタクトさんなんですよね、実はね。でもそのタクトさんと組んで今年の最後に説教する機会があるっていうのは全く正直考えてなかったので、本当に嬉しいです。これは私にとって神様からのサプライズなのかなと思っています。で、今年齢差が約3倍なんですけど、あと20年後、タクトさんは中年の、ね、バリバリの活躍する方になってますけど、私は80ですね。いやー、ちょっとそこまで生きてられるかどうか分かりませんが、もしまた今度は年齢2倍差コンビで説教する機会が与えられたら、それはそれで素晴らしいと思いませんか。なんかそんなビジョンも今彼が話すのを聞きながら見ながら思いました。神様の計画をただただ、楽しみにしたいと思います。で、私にとって今年どうだったかっていうのをちょっと思い出してみたんですが、私は今年は2003年以降で一番いろいろ動きがあったというか、たくさんいろんなことを神様からチャンスをもらった、そういう年でした。説教の機会、 それから学び会をリードすること、それから地方の教会へ行ってその兄弟姉妹と交わること、それからシニアの、兄弟姉妹のお父様やお友達のお父様と勉強する機会などなどたくさん与えられました。でもその中で神様はただそういう機会を与えてくれるのではなく、私にとって非常に今まで気づかなかった根本的な罪を見せてくれたというのが今年です。で、先ほどタクトさんの説教の中で自分の思い対神様の思いというのは最後スライドが出てましたけれども、私にとって本当に今年の前半は自分の思いと神様の思いの中で自分の思いが優先してすごい苦しかったっていう年、そして後半はそれから少し神様の思いが分かってきて、神様の思いにこう実感できるようになって、楽しくというか、神様に委ねることができた、ざっくり言うとそういう年だったなと思います。今年最初にネヘミヤのレッスンからの学びがあったのを皆さん覚えてらっしゃると思うんですが、再建ということで、じゃあ何が必要なのか、私はネヘミヤのように人間の思いじゃなくて神様の思いに満たされるということを意識したいなと思って、自分自身を捨てて神様の思いで進むことを強めていきたいなと思っていました、思っていました。その中で一つまずこの聖句が私を変えるきっかけになりました。第一コリントの12章3節です。第一コリント12章3節、ここであなた方に言っておきたい、神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよとは言わない、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。私たちがいつから聖霊と関係を持っているのかという話です。この聖句によると実は洗礼を受けて聖霊を受けるですけれども、洗礼を受けて聖霊を受ける前から実は聖霊は働いてくれているということですね。聖書を勉強して神様を求めているときから心に聖霊は働いてくれています。で、聖霊が最終的に心を導いてくれる。で、ここに書いてあるそのイエスは主であるということ、これは文字通り私たちが言うことですけれども、でもそのことを口で言うにあたってはまずイエスは主と心で認めて確信して心がその思いで満たされること、そういうことなんだと思います。で、それを公に皆さんの前で言うのがバプテスマの時ですよね。そしてバプテスマによって本当に聖霊をもらって常に聖霊と歩む準備ができるということなのではないでしょうか。で、ここで少しバプテスマのことを考えてみたいんですけれども、皆さん、ちょっと一緒に想像してみてほしいんですが、ここで、ね、バプテスマを受ける場面というのを、まあ、何度も見ていらっしゃる兄弟姉妹の方も多いと思います。で、その時の様子です。でね、洗礼を受けて水から上がった兄弟姉妹がこの洗礼槽に立っている中でこういう言葉を発するのを聞いたことがあるでしょうか。皆さん、私は聖書勉強中にある兄弟から言われた言葉に傷ついて今それを許せない気持ちがありますとか、私は周りのクリスチャンと比べて私の方が罪が少なく軽い罪ばかりだったので本当に良かったなとかですね、あるいは私がクリスチャンになる前の人生で正しいことやボランティアをたくさん行ってきました、それを今神様が認めてくれたんだと思います、ね、そんなことありえないですよね。今皆さん笑ってらっしゃいますけど本当にその通りだと思います。誰も聞いたことがないと思います。ありえないことなんですよね。で、それはなぜか、当たり前かもしれませんけれどもここに立っているときにその人は聖霊に満たされていると思います。御霊の思いは私たち その罪人の自然な思いとは異なりますから、そんなことはさっきのようなことは決して言わないんだと思います。で、そこで一体何を一番思っているのか、さっきの聖句にあったイエスは主と分からせてくれた聖霊は私たちがどれほどの罪人か、その罪のために十字、 イエスが十字架についてくれて、そして同時に私たちの罪を許してくれた力があること、そしてそれがその素晴らしい恵みに浸って感謝と平安と喜びにあふれている、それがここのバプテスマに立っている時の状況だと思います。弟子の皆さんはそのことを自分のバプテスマを思い出すと、一つ一つ今言ったようなことが確信できるのかなと思います。ところで実はですね、もともと先ほどの聖句にたどり着いたのは、その自分でない別のちょっと弟子の様子を考えながらのことでした。その弟子はですね、いつもある領域のことになると神様よりも自分の思いが強くなってしまって、こうちょっとストラグルというか苦しんでるんですね。でそれを見て、もっと聖霊に頼ればいいのになと思って、いろいろ聖書を読んでる中で先ほどの聖句を見つけました。ところがしばらくしてですね、今思ったそのことはその別の弟子ではなくて私自身に当てはまっていたということに気づかされます。まあ、それが神様の計画なんだなと思いました。で私は先ほど言いましたけれども、5月で60歳になりました。で、今年の前半ですね、まあ、何があったかというと、シニアで単独で礼拝を持ったんですね。それはメインのこの礼拝堂でやる説教っていうのは既婚者の礼拝で、 ICU の学びを中心とする礼拝でしたから、シニアはそちらの、2階の会議室で別のシニアだけの単独の礼拝を行いました。でその時に私が説教を担当させていただきました。3ヶ月連続で毎月1回ずつ計3回連続で説教をして、でこんなに説教を続けるっていうのは初めてですね。まあせいぜい1年に1回あるかないかぐらいでしたから、で結構チャレンジだったんですけれども、その、まあ、今年自分の再建のためにこれも神様が何か与えてくれてるチャンスなんだなと思って、それを受けてやることになりました。で、まあ、1ヶ月に1回ですから約準備期間1ヶ月あるんですよね。で、まあ、余裕があるなと思っていて、ちょっとその辺からね、だんだんこう自分に頼ってきてるんですけれども、でいろいろ考え出します。で1週間ぐらい経って、伝えたいことはあるんだけど、なんかそのイメージだけで流れができてこないな。2週間経ちます。まとまらない。だんだん時間に余裕がなくなってきたぞ、どうするんだ。ちょっと焦りがあって、こんなはずじゃなかったのにな。であれこれ悩んで、もう本当にまずいので、時間ないからとにかく詰め込んで一通りわーっと流れを作って、予定より遅れてやっと最初の原稿が出来上がります。でそれを他の兄弟に見てもらって、アドバイスをもらうんですけど、言いたいことと流れが合ってないんじゃない？そうだよな、言われるとその通り。どうしようかな。でも残りもう1週間切ってる。 あと3日2日つい、1日しかない。小手先では治らないし、大きく見直してみようかな。でも悩みますよね。でもこれだと自分のシェアが不十分だし、どうしようかな。で具体性も乏しいしなっていう感じで、まあ、悩みながら、結局最後はですね、前日から深夜までかかってなんかやっと作り上げるっていう、そんな、まあ、実は3ヶ月から3回でした。でこのためにじゃあ祈ってなかったかっていうと、祈ってたんですよね。で家では妻に話を聞いてもらって、いろいろああした方がいい、こうした方がいいって言ってもらっていましたけれども、結局苦しみながら作るっていう、その繰り返しだったんですが、そこからはっきり見えたのは私の一つの大きな罪でした。それは傲慢の罪。具体的には神様に頼るよりも自分の力で進めようとすること、御霊の思いじゃなくて自分の思いにとらわれてしまっている自分がいました。だから自分の目が強いから、自分の方法、自分のその話すパターン、自分の知識経験に頼ること、神様よりもそれを優先してしまうっていう、そういう自分がいたんですよね。でもイエスはどうだったのか。彼は自分の力で自分の勝手な考えで御言葉を伝えなかったです。イエスは聖霊に満たされて、 神様の御心をそのまま話しました。そして影響を与えた。それがイエスだと思います。私は自分の力に頼って、自分で頑張ってもがいて、結局のところ全く神様の栄光を表すことができない。神様の本質は伝わらない。そんな説教を繰り返してしまったのかな。で、その中で自分の気持ちとしても、せっかくいい機会を与えられたのに、しっかりできないし、ああこうすればよかった、ああすればよかったな、後悔があったり、何をやっているんだろうっていう、なんか自分自身を裁いて落ち込むような、そんな状況がありました。でもこれは神様から見たらとても愚かなことだな。じゃあ一体神様はどんな気持ちで自分のことを見てくれていたのか。がっかりしてる、傷ついてる。神様がその時きっと私に言ってくれたこと、言っていたことは、やすし、神様、私が何をした方であるか覚えてますか。その力を思い出して、個人的にあなたに何をしたのか考えて覚えてください、などなど、いろんな呼びかけをしてくれていたと思います。でも私は自分でするからいいと言って、それを聞いてなかったっていう、そんな状況だったと思います。で、神様が私に機会をくれて、本当に神様がじゃあ期待していたことは何だったんだろうか、どういう時間になるのか、私が謙虚に神様に祈り求めて、この準備する時間を通して神様とのコミュニケーションをたくさん持つこと、その先にまあ説教があるのかもしれませんけれども、その時間を神様は楽しみたかったんじゃないかな、それは神様の思いなんじゃないかな。その中で神様は私にもっともっといろんなことを伝えたかったのかなと思いました。でも私の中の聖霊に助けてもらってないかったので、神様との思いにすごいギャップがあっただなと思います。そして実はこの聖句が私の心を変えてくれた聖句です。ローマの8章の26節です。ローマの8章26節、同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきか知りませんが、祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。私はただ神様に対して傲慢で本当に愚かでした。自分ができると思って自分を手放さないでいました。本当にごめんなさい。そもそも自分にできない、自分に頼る傾向が強い、その弱さを認めて神様の前に正直に出して、そして聖霊に助けてもらう心を与えてください。それが本当に必要な祈りであり、私の心の中にあるべき態度だったと思います。そしてここには書いてあるように、私の中に働く聖霊の思いが私の思いとなるように共に埋めいてください。そこまで神様は準備してくださっているということを私は分からずなかったんですけれども、その思いが悔い改めということで導いてきてもらいました。そして確信できたのは、イエスは主であると分からせてくれた神様はいつも私たちと共にいて、喜び悲しみ、それを共にし、埋めいてくれること。そして自分の力に、もう一つは自分の力に頼らないように、自分の思いは一旦もう完全に捨てて、今の神様や聖書との関係から、まあ、聖霊が導いてくれる、その新しい、そこには新しい発見があり、感動があり、ということを、それを信じて行うことっていう、この二つを確信できました。でそんな中で今度は今年の後半ですね、聖書に興味のある人たちが与えられて、それもその自分の小グループではなくて別の既婚者のグループ、そこで8月に3回の学び会を行いました。それをリードする役割も与えてもらいました。今度は準備期間は数日からまあ2週間ぐらいです。それぞれでそこでもう自分に頼るのはやめようと思って、神様が一体何を与えてくれるのか楽しみにしようと思いました。 今生きている神様を伝えたい。決心して知識じゃなくて自分の心で感動したこと、それを中心に話すように、素直に伝えるように、そういうフォーカスを持って準備しました。その結果、もちろん学び会に参加してくれた兄弟姉妹の助けもありましたけれども、毎回みんなが神様を感じる時間になりました。私の思いではなくて、それを超えて神様が参加してくれた、その友達も含めてそれぞれの心にインパクトを与えてくれたと思います。今生きている神様、その御言葉と感動だから伝わったのかなと思いました。結局最初のその神様との関係からずれて、それを置き忘れてきたのは他の誰でもなく、その他の弟子ではなく私自身だったということを神様が明らかに見せてくれました。考えてみたら、聖書でイエスと一緒にいた弟子たちはどうだったのか。毎日新しい感動があって、発見があって、驚きがあったのではないでしょうか。それが弟子の人生だと思います。今の私たちはイエスを直接見てはいません。でも聖書があるから、そして聖霊が働いているから、そしてここにいるお互いで助け合えるから、同じような、当時の弟子たちと同じような心を持てるんだと思います。今年の前半はそのことを忘れて、自分の力に頼って罪の中でもがいていた私がいて、後半は少しずつ聖霊に頼ることを実感できて歩んできている、そういう一年だったと思います。そしてこのことでもう一つ気づきというか、信仰が深まったこともあります。自分にも聖霊が働くだけじゃなくて、私のグループシニアの兄弟姉妹一人一人にも聖霊が与えられていて、その聖霊が彼らを導いてくれるんだな、改めて思いました。だから自分が何か教えて直接影響するのでなく、まあ、そもそも、まあ、今言った思いもすごい傲慢ですよね。だからそうじゃなくて、それぞれの兄弟姉妹の中の聖霊が働くことを助けるんだ、それに何か使えられたらいいな、そういう思いで聖霊に委ねる、そういう信仰ももらいました。イエスは主である、本当にこの言葉言えるのは素晴らしいと思います。そしてそれを言わせてくれた聖霊はいつも私たちと共にいて、私たちを埋めてくださいます。この1年も弟子の皆さん、聖霊によって、周りの兄弟姉妹によって、そのように助けられてきていると思います。うちにいる聖霊は皆さんの必要なことを私たちよりも先に分かって導いてくれています。そしてこれからもそうしてくださいます。ぜひ弟子の皆さんがもらっている聖霊と共に歩む、そういう実感、あるいはそれを思い出してまた確信していただけたらと思います。説教は以上です。では続いて聖餐式を取りたいと思いますけれども、タクトさんの話にあったように、私たちは不十分でも神様は導いてくださる。これ全く2人で相談はしてないんですね、説教の内容に関しては。でも私の話も合わせてあえて言うなら、私たちは不十分でも神様は聖霊を使って私たちを導いてくださる、そういうことかなと思います。ぜひ神様に思いをはせて、今日の聖餐式の時間、パンとブドウ液を取りたいと思います。ではお祈りします。天にいますなる神様、あなたの皆を賛美します。今年一年、あなたが私たちを愛し、私たちを慈しみ、いつも私たち以上に私たちのことを知って導いてくださったことを感謝したいと思います。私たちが不十分でもがいているときでも、あなたは必ずそこにいて、そばにいて働いてくださり、その先の道も備えてくださる神様です。今日、今年 何十回目の聖餐式を取りますけれども、今改めてあなたの十字架の前で自分の思いをすべて出して、あなたのその思いに委ねることができますように導いてください。このパン、ブドウ液、本当にあなたの肉と血が私たちのそれとなりますように、私たちの思いを今整えてほしいと思います。あなたの素晴らしい十字架の愛に感謝して、すべてをイエス様の名によってお祈りします。アメン。